避難情報の運用が変更になりました。問い合わせ先、危機管理課電話 70-5641。逃げ遅れないよう注意しよう。5月20日から洪水や土砂災害などの災害時に5段階の警戒レベルで市から発令する避難情報の運用が次の通り変更になりました。住民が取るべき行動を5段階に分け、情報と行動の対応を明確化しています。逃げ遅れることがないよう、レベル4までに避難を終えておくことが重要です。表があります。災害に関する警戒レベル。警戒レベル。以前までの警戒レベル。新しい警戒レベル。住民が取るべき行動の順にお伝えします。1、早期注意情報気象庁が早期注意情報気象庁。2、大雨洪水注意報気象庁が大雨洪水注意報気象庁。1、2、いずれも防災ハザードマップで住宅周辺の危険を確認、備蓄食料を確認するなど。3、避難準備、高齢者等避難開始が、高齢者等避難。高齢者等とは、高齢者や障害のある人など、避難に時間を必要とする人のことです。高齢者等以外の人であっても避難の準備を行い、危険を感じたら自主的に避難してください。避難に時間を必要とする方は避難を開始するなど。4、避難指示緊急、避難勧告が避難指示。避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されます。避難開始など。5、災害発生情報が緊急安全確保。直ちに命を守る行動をとる。表を終わります。コロナ禍における避難。必要に応じて市で風水害時避難所を開設しますが、避難所に行くことだけが避難ではありません。昨年3月に全戸配布した綾瀬市防災ハザードマップで自宅周辺の危険を確認しましょう。自宅が安全な場合は在宅避難。自宅が危険でも親戚、知人宅、宿泊施設などが安全な場合はその場所へ避難してください。この記事の右上に防災ハザードマップの冊子の写真があります。申告で固定資産税家屋が減額に。問い合わせ先、課税課電話 70-5626。今年中に住宅耐震、バリアフリー、省エネ改修工事や認定長期有料住宅の新築をした方や、予定している方は、完了後に必要書類を添付して申告すると、来年度の固定資産税が減額できる場合があります。減額率、1、住宅耐震改修工事、1年間2分の1、2、バリアフリー改修工事、1年間3分の1。3、省エネ改修工事、1年間3分の1。4、認定長期有料住宅の新築、5年間か7年間、2分の1。申告期限、1から3、完了後3ヶ月以内。4、来年1月31日まで。減額措置の併用、2と3併用化、その他減額対象条件や提出書類は市のホームページに掲載しています。 建物取り壊しは連絡を。今年1月2日から12月31日に、建物の取り壊しをした方や予定している方は、課税課へ連絡してください。
国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証の更新。問い合わせ先、保険年金課、電話 70-5617。高額療養費にかかる限度額適用標準負担額減額認定証を持ち、8月1日以降も入院などで認定証が必要な方は、更新の手続きが必要です。令和3年度の市民税が引き続き非課税世帯の方で、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えている場合は、入院費と合わせて食事代も減額できる場合があるので、入院日数の確認ができる領収書も持参してください。申し込み方法、7月20日から8月30日に国民健康保険証と現在の認定証を持参し、保険年金課へ直接。国民年金保険料申請で納付免除猶予。問い合わせ先、保険年金課、電話 70-5618 か厚木年金事務所、電話 046-223-7171。 国民年金の第1号被保険者で、経済的理由などで保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると免除・猶予されます。承認期間は7月から来年6月の1年間で、毎年申請が必要です。継続を希望して全額免除か納付猶予を承認された方は、次年度以降は原則として申請不要です。対象、第1号被保険者で次のいずれかに該当する方。1、本人、配偶者、世帯主。納付猶予は本人、配偶者、それぞれの前年所得が定められた基準以内。2、失業、倒産、廃業が確認できる。3、障害者か家父で前年所得が135万円以下。4、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受給。持ち物、年金手帳、納付書など、基礎年金番号のわかるもの。昨年1月1日以降の失業を理由とする方は、雇用保険被保険者離職評価、雇用保険受給資格者証。申し込み方法、郵便番号 252-1192、市役所保険年金課へ郵送か直接。結果は日本年金機構から承認通知書を送付。一部免除の方には区分に応じた納付書も送付。後期高齢者医療制度の通知書送付や認定証の更新など。問い合わせ先、保険年金課、電話 70-5617。保険料額決定通知書、納入通知書を送付。7月中旬、後期高齢者医療制度の加入者全員に、3年度の保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。保険料額は前年、2年1月から12月の所得額に応じて、県後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者全員が均等に負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。計算は被保険者個人単位で行います。均等割額は 43,800円、所得割率は 8.74%、限度額は64万円となっています。保険料の納付方法は、特別徴収、年金からの差し引きが原則ですが、次に該当する方は、普通徴収、納入通知書か口座振替による納付方法となります。1、年金給付額が年額18万円未満。2、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超える。3、年度途中で後期高齢者医療の資格を取得。75歳になった方、転入した方など。4、特別徴収から口座振替に変更など。保険料の未納がない方は、申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更できます。減額認定証、限度額適用認定証が新しくなります。現在使用している限度額適用標準負担額減額認定証、減額認定証、限度額適用認定証の有効期限が7月31日で満了となるため、8月1日以降は使用できなくなります。現在、減額認定証、若草色か、限度額適用認定証、紫色を持っていて、8月1日以降も対象となる方には、新しい認定証を7月末日までに郵送します。均等割額の軽減が見直しになりました。世帯の所得状況に応じて次の通り均等割額は軽減されます。元年度から軽減割合について段階的に見直しを行ってきましたが、3年度からは本則の通りとなります。均等割額の軽減。世帯の総所得金額等の基準、令和3年度。均等割額の軽減割合、本則の通りの順にお伝えします。2年度における 7.75 割軽減の区分、43万円足す10万円かける、括弧、給与年金所得者等の数引く1、括弧閉じ、以下、7割。43万円足す、括弧28万5千円かける、被保険者数、括弧閉じ、足す、10万円かける、括弧、給与年金所得者等の数、引く1、括弧閉じ、以下、5割。43万円足す、括弧52万円かける、被保険者数、括弧閉じ、足す、10万円かける、括弧、給与年金所得者等の数引く1、括弧閉じ、以下、2割。なお、給与年金所得者等とは、給与所得や年金所得がある方、給与所得と年金所得の両方の所得がある方を指します。